皆様、いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド第4期のテキストは、キリストにおける一致、他者と調和しつつ生きるです。第2課のテーマは、不一致の原因。暗唱聖句は箴言9章10節、口語訳聖書でお読みします。主を恐れることは知恵のもとである。聖なるものを知ることは悟りである。箴言9章10節。神がイスラエルをご自分の民として選ばれた目的は、彼らが主の清さによって周囲の国々の人々に神様のご栄光を表し証しするためでした。主はイスラエルの民をエジプトから解放された後、モーセを通してこう言われました。申命記4章5節6節の御言葉です。私は私の神、主が命じられた通りに定めと掟とをあなた方に教える。あなた方が入って自分のものとする地において、そのように行うためである。あなた方はこれを守って行わなければならない。これは諸々の民にあなた方の知恵、また知恵を示すことである。彼らはこの諸々の定めを聞いて、この大いなる国民は誠に知恵あり知識ある民であると言うであろう。もしイスラエルの民が主の御言葉に忠実に従い続けていたならば、祝福の約束は現実のものとなったはずです。しかし彼らの不忠実さは多くの問題をもたらすことになりました。日曜日のところをお開きください。イスラエルの民の歴史は、不信仰、災難、悔い改め、忠実、祝福、しかしまた不忠実、災難と、この繰り返しでした。申命記28章1節から14節を見ると、主のイスラエルの民に対する祝福の約束が書かれています。しかしここを注意深く読んでみると、もしあなたが主の声に聞き従うならば、守り行うならばと、主の御言葉に忠実に従順に従うという条件がついていることに気づかされます。約束の祝福を受けることができるかどうかは、民の忠実さにかかっていたのです。一方で15節以下を見ると、守り行わないならば、その不従順が自ら災いを招くことになるという警告が続いています。祝福と呪いは、神の民の忠実さによって自らが刈り取る身としてイスラエルの前に置かれていたということがわかります。覚えておくべきことは、これは終わりの時代を生きる私たちに対する教訓でもあるということです。神様は私たちを祝福したくて仕方のないお方です。しかし、せっかく神様が祝福を準備してくださっているのに、私たちの不従順によって祝福ではなく呪いを招いてしまうことがないように、私たちは常にしっかりと信仰に立つ必要があります。神様は私たちが忠実であるように長く忍耐してくださっているわけですから、その恵みの時を逃すことがないようにしたいものです。月曜日のところをお開きください。司祭の記録は、主の御心に従わなかったイスラエルの民の行く末がどんなに悲しいものであるのかを示しています。そのような彼らの生き様を一言で表しているのが、詩式17章6節と21章25節に見られる聖句です。その頃、イスラエルには王がなかったので、人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行った。人は皆罪人ですから、心に思いはかることは悪いことばかりだと聖書に書かれているように、私たちも 自分の望みのままに生きようとしたら、神様の御心の道からは離れていくという傾向を持っています。王がなかったので、自分が正しいと思うことを行ったというのは、私たちもまた王であるキリストの言葉を失ってしまったら、イスラエルの民と同じような生き方に陥ってしまうという警告でもあります。主に対する不忠実は様々な問題を引き起こすことになります。火曜日のところでは国家単位での分裂、そして水曜日のところでは教会における不一致の問題について触れています。コリント人への手紙では混乱していたコリントの教会に対するパウロの一致への訴えかけがなされています。コリントの教会というのは、聖霊の賜物が豊かに与えられていた教会でした。しかし、この教会は分派に加え、不道徳や神学的な論争など、多くの問題を抱えていました。第一コリント13章は、愛の章と呼ばれているとても有名な箇所ですが、どんなにタラントが与えられ才能に優れていても全ては虚しいと教えています。もし愛がなければそのタラントも生かされることはなく、混乱と分裂へと進んでいくのです。テキスト15ページにはこのように書かれています。パウロの解決方法は、彼らがクリスチャンとして心を一つにし、思いを一つにして固く結び合わねばならないことを思い出させることでした。クリスチャンの一致はイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリストの中にだけ見出され、他の誰の中にも、たとえその人がいかに価値ある助言者、説教者、指導者であったとしても見出されません。そのようにクリスチャンの一致の源は真理の中にあります。このことから言えるのは、私たちアドベンチストは信仰や宣教の一致を当然のものと考えることはできないということです。もしキリストの愛と支配権が私たちを彼に結びつけなければ、仲たがいや争いは私たちの教会の一致も損ねうるのです。私が初めて神様の愛を体験した時のことを覚えています。自分自身の罪が示されて、心からの悔い改めを持って祈りの中で主を見上げた時、私は神様の深い愛に触れました。私の細胞の一つ一つがまるで愛されている、愛されていると叫んでいるように感じて、私は長いことそのまま涙を止めることができませんでした。その時感じたことは、この神様にどこまでも従っていこうという思いが自然に湧いてきたことでした。そして次に感じたことは、こんな罪深い自分がこんなにも愛されているのならば、私の周りの人々も同じようにこんなに大きな愛で愛されているんだと気づかされて、あ、絶対に自分は周りの人を裁けないという思いでした。人間的な知恵や方法では一致はもたらされません。ただこの神の愛に触れるとき、私たちは違いを超えて一致へと導かれていくのです。木曜日のところをお開きください。使徒行伝20章29節から32節でパウロはこのように書いています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして 私が三年の間、夜も昼も涙をもって、あなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。サタンは教会の中に偽りの教えを投げ込んで、教会を分裂させるようにするという警告です。それに対してパウロは、初めの教えを忘れないでほしい。御言葉には御国を継がせる力があると、御言葉に心を向けさせています。終わりの時代のサタンの教会に対する攻撃に対抗する方法が、まさにここに示されています。人がどう言っているかではなく、聖書がどう言っているか、それによって判断するということ。そして、ただ頭で教理を理解するのではなく、神の御言葉に信頼し、神の御言葉に従うという歩みを続けていくということです。毎日のディボーションの生活を死守しながら、御言葉に忠実に従っていくアドベンチストであり、教会であり続けたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、教会としての私たちの行動は、周囲の人たちにどのような影響を及ぼしますか？この世の人々は、あなたの中に生きておられるキリストを見ることができるでしょうか？人々に良き感化をもたらすためには、何が必要でしょうか？第2番目、セブンスデーアドベンチスト教会の歴史の中で、いつの時代にも教会内に偽りの教えを持ち込もうとする人々がいます。その度ごとに教会内の一致が破壊されてきました。私たちはそのような人々からいかに真理を守り、教会を守ることができるでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。